まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさま、こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気な街づくり人のご紹介やその活動の最前線をお伝えしております。いつものように番組のお相手は街づくりちょびっと推進室キヌカがお送りいたします。そして本日のゲストお二方お呼びしております。メインゲスト、北山街協同組合理事長でいらっしゃいます坂本さんでいらっしゃいます。
はい、こんにちは、北山街協同組合の、坂本でございます。よろしくお願いします。はい、
そして、もう一方、木戸玉木さんです。
京都市景観まちづくりセンターの木戸と申します。よろしくお願いします。
はい、今日はお二方と私の3人でお送りいたします。さて、本日の番組タイトル、番組のテーマですが、鴨葵コミュニティシリーズ第2弾と銘打ちまして、環境文化の先進エリア、鴨葵コミュニティ、もう一回申します。環境文化の先進エリア、鴨葵コミュニティと題してお送りいたします。さて、本日は鴨葵コミュニティ第2弾、いかがなりますことか。ご期待ください。それでは、手元資料によりますと、鴨葵コミュニティってご存知ですかという番組を今年の3月13日に放送しています。その時は同じく鴨葵コミュニティの中心キーマンの一人であります上賀茂神社のゴンネギさんでいらっしゃいます村松明夫さんにお越しいただきました。はい、さて、ちょっと時間も経ってますので最初に坂本さんに、自己紹介を兼ねて鴨葵コミュニティを復習って言いますか、いかなるものぞというところをリスナーの皆さんにちょっとご説明いただけますでしょうか。
はい、鴨葵コミュニティは地域を共有するという意味で、いろんな団体が集まってですね、地域のまちづくりを考えている、コミュニティです。その中には自治会の方を中心に、府立の、施設ですね、植物園であったり、資料館、あと市の方でコンサートホールとか、いろんな地域を共有している団体ですねが集まってまちづくりについて協議をしております。そのメンバーたるものは本当に多分野に広がっております。大学で行くと府立大学、清華大学、高専大学に、産業大学という形の、はい、大学 の, メンバーが加わっておりますし、ホテルとかですね、民間企業もその中に、メンバーとして入っております。いろんな団体ですね、私は商店街の立場でいろいろとお話をさせていただいてるんですけど、本当に、行政の方も入っておられますし、神社の方もおられるというような団体で、地域を共有して、いろんなテーマに当たっていこうということを進めております。
はい、3月に放送した時にこの景観まちづくりセンターの森川さんという方がここにも顔を出してられるんですね。はい、で木戸さんも顔を出してるんですよね。で、鴨葵コミュニティっていうのはごっつ面白いんですと。非常に不思議なコミュニティなんです。で、まちづくりの潜在パワーをひしひしと感じているんですというそのものすごいその力こぶの入りようだったんですね。で、それをご紹介をさせていただきました。はい、そしてその鴨葵コミュニティで起こっていることの面白さといいますか不思議さを、今日はその鴨葵コミュニティ第2弾と ご紹介をいたしまして、坂本さん中心に、はい、語っていただきたいんですが、坂本さんは、ご本業といいますか、北山街協同組合 の、 その商店街の理事長さんというお立場で、
はい、
鴨愛コミュニティに参加してられるだけじゃなくて、手元にですね面白い資料を持っていただきました。ひらがなで安倍聞いたと書いてあるフリーペーパーでございます。
はい、
京都市北情報、何でもこれは10年戦士やというお話ですけどもちょっとこのことについても触れていただけますでしょうか。
はい、安倍北は、京都市北部の情報誌というのでですね、地域情報を中心にして、地域 の、 グルメなお店とか、きれいになりたいお店とかですね、いろんな情報を取り上げている、情報誌でフリーペーパーで、先だって10年目を迎えまして10年ですね、
はい、
を迎えて、これからなお一層地域に、根付かせて地域情報を取り上げていきたいなと思っております。
はい、先ほど事前の打ち合わせで少し坂本さんとおしゃべりしておった中で、鴨愛コミュニティって出来上がって何年目ぐらいでしたっ
け？ちょうどですね、10月で丸2年になります。
はい、その最初の頃鴨愛コミュニティの立ち上げの時のキーワード、共通のキーワードというのをお持ちになっていたよと、それが情報の共有ということを非常に大事にされたと、
はい、
いうことをお聞きしました。先ほどご紹介がありました多くの団体、北区役所、北区だけじゃないんですよ、左京区役所も入ります、もちろんまちづくりセンターも入りますし、京の輪プロジェクト、青いプロジェクト、3つの花プロジェクト、いろんなものも入りますフラワーストリートさんも入ります、国際会館も入られます、自治連合会さんも、もちろん上賀茂神社さんも青年会さんも下賀茂神社の青年会さんも入られますと、はい、そういう方々が月に1回集まってこういうコミュニティの会議をされている中で、非常になるほどと思いましたのは、それぞれの団体、それぞれの活動されている方が情報発信を個別にしているけど、なんでこれは一緒くたにみんなで共有できへんやろうという問題意識があったんですよっておっしゃいました。そもそもは鴨愛コミュニティってそういうところも大切にされているんですね。
はい、今、ご紹介いただいた通り、一番最初は今おっしゃった通りで、例えば地域間において横の団体が何をしているのかわからない、
はい、
っていうのがあったりですね、また何しているのが分かってたとしても、はい、それを伝える術がないっていうのもありまして、
はい、
そういうそのいろんな異業種の団体の情報を、共有する一つのコミュニティがあれば、無駄なく、無理なく、多くの方に、情報が伝わるんじゃないかなということから、始めております。
はい、すごく大切なことで、いろんな場所でそれぞれの守備範囲で頑張ってられる方はたくさんおられますけれども、どうしてもそのチームあるいは団体さんの歴史が長ければ長いほどその輪の中で完結していってしまって、連携プレーがしにくくなってタコツボ状態になって悩んでるなんて声をいろんなところで聞くような気がしますけれども、その辺が北山街さんを含みますカモアオイコミュニティ、ちょっと言いにくいですけれどもコミュニティの皆さんの中では上手に機能し始めているということですね。
そうですね、ちょうど10月で2年を迎えるわけですけど、その中でやっぱりその今までは自分とこの施設のことだけを、
はい、
それぞれの会議の中でも PR をして来られる団体が多かったんですけど、はい、この頃は、それを超えてカモアオイコミュニティとして、どうしていこうかというような話がどんどん出るようになってきているので、それは一つの大きなパワー、まとまりが徐々に、一歩一歩できてきているんじゃないかなと 思っております。
木戸さんニコニコしてますけど、それはへへへ私もそこの輪に入ってんねんと、そういう意味ですか？
そうですね、私もその2年のうちの今年度からちょっと参加させていただくようになったんですけれども、はい、
ただやはり、ま、町線のか、ままはい、ごめんなさい、町づくりセンターの町線の、はい、スタッフとして入ってられるわけですね。
そうですね、はい、先ほど名前が挙がりましたの森川と一緒に参加しているんですけれども、はい、でやはり坂本さんがさっきおっしゃったようにそれぞれが情報発信という雰囲気からうちこういうルートでこういうもん提供できるんやけどっていう声が、うん、ちらほら聞こえてくるのがすごく嬉しいなと。地域というつながりで集まっていて、業種もバラバラで、はい、専門分野もバラバラなんですけれども、それやったら協力できるよっていう
声が、お堅いところもあれ、はいはいはい、あれば行政もあれば民間もあれば、はい、商店会もあれば、はい、自治組織もあれば、はい、大学もある、
はい、
なんでこんなことが成立するのか非常に不思議ですけども。で京都市の景観まちづくりセンターとしては、そのなんかまちづくりに対する協力体制の進展みたいなことで、
はい、
これはほっとけへんみたいな、そうですね、そういう目の付け方してるんじゃないですか。
はい、まあ、自治会さんとかね、いろんな地域で取り組みってまちづくり活動とかってされてるんですけれども、なかなかこうやって行政単位の区域を、まあ、またがって活動されている、業種もまたがって、うん、大きな地域でというのはやっぱり珍しいと思います。
そうですね、はい、先ほど鴨葵コミュニティの概要をもう一回復習させていただいたときに鴨川と高野川、
はい、
ワイの地の、はいはい、ワイの上川というか中川とか あの辺り、それから2つの世界遺産に挟まれた、うん、エリア、
はい、
大変どうですかね、歴史的にも古いエリア、なんかその地域の方がそこでつながってられるという感じがいたしました。
ね、
地域に対する愛着、北区左京区あんまり関係ないねんとこの場所やねんという、うんうん、
実際住んでる方ってきっとそうでしょうね。
そうだと思いますね。
それで坂本さん自身も青い小学校ご卒業
そうですね、やっぱり地域に対する愛着っていうのはやっぱりもともと持っておりますし、やっぱり環境とか緑が豊富な地域でありますんで、まあ、他にはない地域っていう部分をもうちょっと強調してですね、
はい、
まあ、そのコミュニティの中でも一つの武器として展開できればいいなと思ってます。
京都市の中でも何か独自に先ほど言っていただきました、西の方には嵐山は嵐山らしさ出してはると、うん、東山は東山の花灯籠で東山らしさをなんとかと言って出してはると、うん、で北のエリアは釜葵のこのこれでいこうという感じでなんとなく集結を
始めてはるみたいですね。そうですね、そうなれば本当にベストやと思いますし、それをこう強調していくような活動をみんなで共有できたらいいなと思ってます、はい、
それでまたこの釜葵コミュニティさんが2周年を迎えられて、うん、活動されていく中で先ほど教えていただきました嬉しい実例が生じております。11月の京都府の主催ですね。
そうですね、
の地域の元気づくり事業についてちょっとまたコメントいただけますか。
はい、まあ、京都府がやる事業なんですけど、まあ、地域の中で、まあ、これは京都府全体が対象エリアになってまして、まあ、歩いて、京都を巡るっていうのが根本にあって、そのゴール地点がどうもその植物園の方に、設定されているようで、
はい、
その事業をするときにちょうど、植物園の北門前ですね、そこに、広いエリアがあるんですけど、そのエリアを使って、釜葵コミュニティの方に、何かできないかといういいお話をいただいて、
釜葵京都さんからですか、あるいは植物園さんからですか。
それは府からですね。
はい、
でまあ あの釜追コミュニティの方で、その場所をどういうふうに有効利用したらいいのかっていうのも会議の、場に上がっておりまして、
はい、
その席にあの京都市の方なんかもお見えになられてまして、あのそちらの方で京野菜の、販売をやりたいというような声が上がって、はい、まあ、北区さんの方で、京野菜の販売をやってもらう予定になってます。
北区役所さん、そこではっと思ったんですけども、目で見る体験する間近で見る不死協調やなというふうに私は感じてしまいました。その先ほどもあの笑い話であの話してたんですけども、知事さんと市長さんと不死協調といっていろんなところで握手されてますけども、現場ではなかなかその垣根が少しあって、うん、あの本当の協調がしにくい部分もなきにしもあらずというようなことを感じることもあります。でもここではあのちゃんと区役所さんと風の事業とあのその多分釜葵コミュニティさんの打ち合わせの
そうです、ね、
テーブルの中でこういうアイデアが毎月第3木曜の定例の中、はい、定例会の中で出てきてしまっていると、なんとなーと、あのほんまに現場でそういうことが不思議協調が起こっちゃったよな、うん、ということを感じて、すごく僕はあの感激、勝手に一人感激しております。それともう一つ、あの安倍北このフリーペーパーの情報誌にも取り上げられてますけども、子どもの笑顔で街を元気に、1000人の笑顔の庭プロジェクトっていうのが、
はい、
2010年の10月の10日の土曜日に、
10月9日ですね、
10月9日の土曜日に、どこでしたか、当番の当番名画の森庭、
はい、
北山駅の3番出口すぐ、
はい、
これも何かそういうあの面白い現象が起こってるというふうにさっき教えていただきました。
まあ、10月9日の日にですね、まあ、1歳から9歳までの、京都におられるお子さんの笑顔ですね、
はい、
を、府立の当番名画の庭の施設に、写真展として、1000人分、集めようというようなプロジェクトをあのやっておりまして、
はい、
主催はあの青いプロジェクトで、地域の絆を作っていこうというので、はい、今やっとるんですけど、
はい、
これもまあカモ青いコミュニティの方で、共有してあの皆さんにお手伝いいただいております。でその中で、まあ、京都市京都府あのご講演いただいて、いろいろとあの力になっていただいてるんですけど、あのただ単に、まあ、講演をするっていうだけのことじゃなくて、あの自ら率先してですね、あの、まあ、京都市の関係の、保育園とか児童館ですね、こういうところに、掛け合っていただきまして、うん、あのまあ、こういう施設は大丈夫やから、写真を撮りに行ってください。でまあ、この、写真撮影はあのこれもまた地域の大学の写真部をあの連携させてですね、
はい、
今4大学ほど、があの手伝っていただいて、写真撮影をしとるわけなんですけど、やっぱり、そういう市の協力ですね、言葉だけじゃない協力っていうのが、うん、感じられてとてもあのありがたく思っております。
さて、ここでリスナーの皆さんにちょっと乱入させていただいて、説明を要すると思いますけども、今その坂本さんがあるいは木戸さんがこの出来事について感動されているところがちょっと伝わりにくかったら分からへんって言ってる人がいるかもしれないので、こういう民間のイベントで、あるいは NPO のイベントでいろんなもののイベントで京都市さんとか行政体が講演だとか協賛するとき、はい、ありがちな姿をちょっと超えてるなって思ったんでしょ。
そこを聞きますか。
はっきり言っちゃうと、その、普通は講演依頼とか協賛依頼をして、
そうですね、
そうですね、
で横断幕だとか看板に一行講演だとかチラシに協賛とか入るのが関の山のケースもあるんですよね、うん、
あるといえばありますね。
でも なんでその坂本さんたちが、
はい、
感動といいますか、おって思ってはるかというと、うん、逆なんでしょ、今回。
逆です、
はい、お願いします。
このイベントをするから ご協力をお願いしますといった形がまあ多いのではないかなと思う中で、この千人の庭ですとか、釜葵コミュニティに関してはですね、もともと会合の方にもう実際に足を運んでいただいて話も一緒にした中でこんなことをやっていこうって話が出て、その話や前段の後に講演といったまあ名前が来るというのは、いわゆる一般的な段階でいくとまあ逆というか珍しい方だと思います。
そうですよね。だから地域のために、行政の立場で何ができるかっていうのをまたその地域の人と共有するっていうことがね、素晴らしいなと思ってます、うん、
で、その現象をね、坂本さんと木戸さんはちょっと行政も少し変化の兆しありというふうに捉えたらで、私はそれをもう一つ違う角度で、鴨葵コミュニティさんといういろんな人たちが官も民も大学もいろんな困難取り混ぜて地域のコミュニティの人が話をするテーブルを持ってるから、うん、そこに行政の人も入ってるから、ね、ほなわしこれできるし、講演させてくれ、協賛させてくれ、児童館行くんやったら話つけるし、学生さん派遣して写真部送り込んでくれ、うん、協力するわっていうのが起こったんではないかと思います、うん。そしてもう一つ補足説明ですけども、千人の子どもの笑顔を写真を撮って当番の名画の庭で千人10月9日に展示するということがなぜ人と人とのつながりを作るかということについて一言コメントでしょう。
はい、千人の子どもの笑顔っていうだけでしたらね、なかなかそのつながりっていうところまでいかないのかもしれませんけど、それこそその地域に、やっぱりいろんなそのつながりを作る上で、子どもさんに、伝えることを含めて地域へのプライドであったりですね、地域への思いっていうものを、子どもさんを通じて共有することでつながりが大きくできてくるんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、もう一つ別の見方なんですけども、自分の子供さんの写真がここに他の千人の人と一緒に飾られてるとなったら当然見に行きますよね。
そういうことですね。
お孫ちゃんの写真があったらおばあちゃんと見に行きますよね。
はいはい、
おじいちゃんひょっとしたら地下鉄乗って見に行きますよね。そうすると地下鉄の赤字で苦しんでる京都市は喜びますよね。
そこに行きますか。
はい、いや月に1回もう1回だけ地下鉄乗ってくれたら赤字助かるねん、頼むわ言うて市長が言うてはれるという、そんな中でもいい企画やなと思いますし、そうやって北山が行って写真見た帰りに近所のお店ちょっと
洋館
とか植物園ついでやし久しぶりやし覗いて、名物の植物園長さんがやるどんなことをやってはるんやろうという、その、うん、情報機器でやってる植物園の例もありますし、うん、なんかその一つ のこういう釜葵コミュニティさんがテーブルを持たれて発想されたことによって、なんか知らんけどいろんな余波が余震がいろんな方面に広がってるんじゃないかなというふうになんとなく感じます、はい、で多分まちづくりセンターが鴨愛コミュニティさんに注目して何とか応援したいという形で2年間ですか、
はい、
追跡しているのはそういうところがあるんじゃないでしょうか。
そうですね、やっぱりその、これも、先ほどの話と同じなんですけど、協力をしてくれと言われて協力をしますという形ではなくって鴨愛コミュニティさんが、これまでのコミュニティですとか地域の組織が持っていない魅力があるから、ついついこう引っ張られていたと言いますか、支援をしたくなると言いますか、応援したくなる
といった、
思わずお二人が顔を見合わせてほころんでおられますが、釜葵コミュニティのキーマンのお一方として、その坂本拓也さんが、
はい、
おられる、そのこういうテーブルがいろんな人たちをつなぐ接着剤の役目をつなぐテーブルが成立している中には、ひょっとしたら僕は坂本さんのご本業が何か反映してるんじゃないかなと、というのはもともとそのフリーペーパー10年選手の安倍北という京都市の北に特化した情報を扱ってられる、
そうい
う編集をずっと手掛けてられる、 編集工学といいますか、編集はそういういろんな情報だとかものとか人をこう寄せてきて、自分なりに解釈して章立てをして、そして発信するというお仕事ですから、そういう方がキーマンにおられることで、このカモアオイコミュニティが持ってるなんか潜在力といいますか、いろいろ行政にとっても地域にとっても前向きの影響が出てるのは、そういうところがあるんじゃないかなって勝手に今思いつきで分析を出しました。
そう言ってくれはったらありがたいですけど、誰もそんなこと言ってくれられへんけど、ね、確かにやっぱりそういうあのアベキタをやってるのも地域情報で、そういうつながり作りっていうのはありましたし、はい、そういう意味で今おっしゃっていただいた通り、これから何ができるか、はい、まあ、紙面を通じてでも、やっていきたいなと思ってます、はい、
そのアベキタ、それから千人の笑顔の庭プロジェクト、
はい、
それから植物園の北門でいろいろ京野菜がおられるイベント、ほんの現象を見るとそれぞれ 独立のものなんですけれども、この頃本当にいろんな場面場面で、老若男女の口からつながりという言葉が発せられることが多くなってきたように気づいております、で大冗談に振り込まれますと、毎年3万人ですか以上の人が自殺をされるという、この日本、それに何とかしようという思う人があちこちでやって、多分カモアオイコミュニティの皆様もそのことを大冗談に振りかぶって標榜はされてませんけれども、やはり通奏低音の中にはつながりということを色濃く隠し持ってられるというふうに感じます。だからカウンセラー増やしたりとか、声かけましょうねとか、精神科医行きましょうねとか、もちろん大事なことなんですけども、それだけじゃなくて、それぞれのお立場でできる脱無縁社会への流れが今日もここで感じられたと。さあ、景観まちづくりセンターの告知のコーナーでございます。
はい、すいません、お時間いただきます。平成今年の10月2日の土曜日なんですけれども、1時から5時まで、景観まちづくりシンポジウムということで、明日に生かす京町屋、京町屋まちづくり調査の、結果報告会と意見交換会を開催したいと思います。場所は人町交流館京都の2階大会室です。参加費は無料ですので、ぜひ詳細については京都市景観まちづくりセンター、075-354-8701 まで、お問い合わせいただければお伝えさせていただきたいと思います。
非常に素敵なイベントだと思います。さて皆さん、お別れの時間が近づいてまいりました。まとまったような、まとまってないような変な感じですけども、ぜひカモアオイコミュニティという言葉、それからそこに集われる皆さんのさまざまな動きがこれからも同時多発で出てくると思います。京都市のアオイですか、神に出会うという意味のアオイに象徴されるエリアの皆様の動きにご注目ください。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして我らが景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。坂本さん、木戸さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは失礼いたします。